さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。お祭りというのは、なんかその言葉聞いただけで心が踊り出すような、そういう、不思議な魅力が詰まってますよね。岩手県の遠野に僕は暮らしていましたが、毎年9月に遠野郷八幡宮という神社のお祭りがありました。街中に住んでいても遠野郷八幡宮って大体どこにあるのかよくわかんないんだけど、その神社がどこにあるのかなんていうのはね、あまりよくわからないんだけど、でもお祭りだけはね、みんなよく知っているんですよ。まあだから八幡宮、9月っていうのは大体八幡宮、全国どこでもね、9月の祭りっていうのは八幡宮の祭りですけども、まあ遠野の場合は地域に伝わるもう60を超える伝統芸能がありまして、それがそのお祭りの時に一気に街中でその踊りとか歌とかね、繰り広げられるっていう郷土芸能の祭典だったんですね。僕らがいた頃でも3万人弱、今はもうね、周辺と合併しても2万6000しかないっていう、本当に小さな町なんですけども、その9月のお祭りの賑わいはものすごいものでした。今でもきっとそうだろうなと思います。それから山口県の防府にも住んでたんですけど、防府には防府天満宮というのがあるんですね。左遷されて太宰府で無念の死を遂げた菅原道真をお祭りしている天満宮です。防府に行って初めて知ったんですけど、三大天満宮っていうのがあって、防府はそのうちの一つだっていう。まあ、防府の人間から言うと、三大天満宮のナンバーワンは防府の天満宮だって言うんですけど、僕ね、防府の天満宮だけは知らなかった。あとの二つは知ってたんですけどね。大体そういうもんですかね。防府の天満宮というのは少し、例えば太宰府の天満宮とは違っていて、道真が、実は無実の罪で流刑されて、それで太宰府で、悲しみの中で死ぬわけですけど、その後、不思議なことがいっぱい起こる。今で言うと異常気象が連続するわけで、それはきっと道真のたたりだっていう話になると。で、その100年後、道真が亡くなって100年後に、その最後の寄港地である三田尻って、これ、防府の昔の名前なんですけど、三田尻の港、そして防府の天満宮に、京都からですね、使者が、天皇の勅使が送られてきて、で、道真さんは無実でしたと。あなたは正しい人でしたって、その天皇の言葉を勅使が伝えるんですね。それが始まりで、防府天満宮のお祭りというのが、今も続けられているんです。毎年毎年道真さんに、あなたは無実でしたよってお伝えするっていう、その、お祭りですね。それ自体はもう神事、隠れたところで行われるんですが、それを知った、村人たちが、その、勅使を今度港までお送りするわけですね。で、そのお送りするのがものすごい盛大なお祭りで、大体そこに奉仕する男衆はみんな鯖川って近くのでっかい川ですけど、その川の水を浴びて、みそぎをしてね、そしてそのまま、その裸のまんまでご奉仕をするという、そういう決まりで、ですから今も裸坊祭りって呼ばれる祭りなんですが、500キロからする、大網代、ですね、勅使を乗せる牛舎ですよね。 あの牛に引かせる車ですけど、それをその天満宮のてっぺんから石段をダダダダダダッと500キロを裸棒全員でこう支えながら下ろしてくるっていうのがお祭りのハイライトでして、11月のお祭り寒い中ですけど、水浴びた裸棒たちの熱気で湯気が立つぐらいの、まあ、非常に勇壮なお祭り、今でも祝われています。川崎におりましたんですが、川崎には稲毛神社という町中に神社がありまして、これは勝負の神様なんですね。まあ、よくできてるなと思うんですけど、稲毛神社の周りには防府競輪場と、川崎競輪場と川崎競馬場があるんですね。そしてその駅から稲毛神社通ってその競輪競馬場に行くまでの間に、まあ、ものすごい数のパチンコ屋さんがあるっていうね。みんなやっぱ勝負の神様のもとにはそういうものが集まるんですかね。これ勝負の神ですから、こう勝ち負けとかその、豊穣とかね、そういうことがやっぱり祈願されるので、稲毛神社には男の神様と女の神様がいて、この神様が結婚して出産する、妊娠出産するっていうのが中心のお祭りなんです。これ川崎三王祭と言われて8月の頭に行われる祭りですけども、2体の玉みこしと孔雀みこし、玉みこしが女の神様、孔雀みこしが男の神様。これが2日間、こう街中を練り歩くんですが、それだけじゃなくて、各町内ごとに所有するみこし、大体20基ぐらいですかね、2日間練り歩くんで、これもまた、町内の皆さんには非常に大きなお祭りです。真夏の暑い最中ですけども、熱気あるお祭りですね。こういう、祭り、四ツ谷だと、やっぱり、須磨神社の祭典ですかね、一番中心になるのはね。残念ながら今年もコロナでお祭りは中止だということが、つい先頃、お触れが回っておりましたね。まあでも、四ツ谷祭りっていうか、四ツ谷祭って言ったら、慶応義塾大学の学園祭の名前ですから、四ツ谷祭って検索、四ツ谷お祭りで検索すると、一番最初に、慶応義塾大学の学園祭の話がこう、ホームページに出てきたりするんで、よっぽど注意して探らないと、砂神社にたどり着けなかったんですけど、まあでも、いずれにせよお祭りっていうのはそういう、非常にね、楽しい、そしてどこにもきっとね、由緒あるお祭りっていうのがきっとあるんだろうなと思います。今挙げました遠野も防府も川崎も、これはどれも神社のお祭りで、ですから神社に祀られている、まあ、いわゆる神に由来する、そういう故事がいっぱいあってね、それがお祭りの始まりであるということが多いわけです。でも、まあ、その故事自体は、実は、その神以前の人々の暮らしと密接に関わっている場合がありますね。逆に言うと、人々の暮らしがあって、でその暮らしに合わせて、まあ、神話が作られていって、そして、まあ、神話というパッケージにまとめられることによって、事柄が後世にこう上手に伝えられていくようになる。神話をという箱にね、人々の暮らしが詰められて、それが次の世代、次の世代とこう渡しやすくなっていく。そういう側面がきっとあるんだと思うんですね。その結果、そのパッケージだけがちゃんと伝わっていて、逆転現象というかね、中身がよくわからなくなっちゃうみたいな。そういうことが、実はたくさん起こってしまったりもしてます、うん。パッケージがあるってことのいい点と悪い点なんだろうなと思いますけどね。で、今日私たちはキリスト教のお祭りであるペンテコステっていうお祭りを祝ってるわけですけども、これも実はもともと別のパッケージだったんですね。別のパッケージっていうのは何かというとユダヤ教のお祭りです。これは週の祭りとか、7週の祭りとかね、そういう言われ方がする お祭りなんです。で、ユダヤ教でこの日どんなお祭りがなされていたかっていうと、これはモーセがイスラエルの民を率いてエジプトを脱出して、そして7日目にたどり着いたのがシナイ山であったと。で、そこで、まあ、実際は40日山にこもって神に、何回もこう問いかけて、そして神の答えがあって、その答えが石の板に10回という形で神様が刻んでくださったって、その板を持って下山してくるっていう物語ですけども、そのシナイ山に到着したことを、まあ、実際はその10回が与えられたっていうことを喜ぶお祭りだったんですね。で、それ自体は神事あるいは神話ですが、まあ、それ以前に人々の暮らしが当然あるわけ で、この季節はちょうど夏の小麦と大麦の収穫期なので、夏の収穫祭だったんです。そういう実は性格があったんですね。なので、まあ、大麦小麦の収穫ももちろんだけど、その他にもブドウとかイチジクとかザクロとかオリーブとか、あるいはヤシの実なんかも備えられるんだそうですけど、そういう初物を収穫して感謝のうちに神様にお供えするっていう、そういう作法があったんですね。で、これはイスラエルが遊牧民から土地にこう定住していく、定着していって、そしてだんだん農耕民族になっていくっていう、その過程で収穫を感謝する夏の祭りとして定着していったんだろうなと。そこにそのモーセの十戒が授けられたっていうことを祝うという神事と神話とこうミックスされて、そういうパッケージが生まれたんだろうなと思います。で、この週の祭りっていうのは他は長いこと、まあ、例えばイエスが十字架にかかった時に杉越の祭りの最中だったと言われますけど、杉越の祭りなんかはこう長い期間、ほぼ1週間ぐらいですかね、お祭りするんだけど、この週の祭りというのはたった2日しか祝わないんですね。2日間でもう、最高に盛り上がるような、そういうお祭りになっている。で、その祭りの最中に人々が祭りよりも驚くような出来事が起こったんだって今日の使徒言行録には書いてあるわけです。で、まあ、物音がして人々がびっくりしたっていうことも、そうなんだけども、で、その物音のしたところにみんな集まってきたら、なんと、あちこちの国の言葉、無数の言葉で、ガヤガヤしている。だけど、言われていることなら、そこで多数の言語で言われている中身は、たった一つのことだった。それが神の偉大な技を褒めたたえる言葉だったと。そう書いてあるわけですね。町に住んでいた人たちは、モーセが成し遂げたエジプト脱出という、まあ、それ自体もとてつもなく驚くべき事柄ですが、そしてその出来事に対する神の祝福として、その祝福の印として律法が与えられたということを今お祝いしている、その真っ最中でしょ。で、そのお祭りムード満載、2日間しかないから一番盛り上がっている、その時にそれ以上に人々を驚かせ引きつけた出来事が今巻き起こったわけです。そこに集まった人たちがどういう反応をしたのかっていうのは、今日読んでいただいたところの後ろ、その後ろに、まあ、ペトロの説教みたいなのがあって、そのペトロのお話の最後のところにこんな風に書いてますよ。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。 それでこういうふうにしなさいってまたペテロがいろいろ教えて、その日のうちに仲間に加わったのが3000人もあったっていうようなことがその後こう書かれていますよね。それはまあそんなに大きな集団になったことがめでたいことではなくて、それくらいやっぱりあのそこにいた人たちに非常に強いインパクトを与えた出来事だったっていうことをこう記しているんだろうと思います。お祭りに集まってきた人たちがそれ以上のインパクトを受けたっていう出来事だったと。最初にいろんなお祭りのこともお話ししましたけど、祭りで祝われている事柄っていうのは一体何なのかっていうのは、まあ、私たちにとっても楽しい数々の祭りがあるんだけれども、それのお祝い事は一体何なのかっていうことは、実は案外、まあ、知らなかったりします。まあ、逆に今の時代だとね、それがあまりにも、こう、つまびらかになってしまうと、例えば、政教分離の原則に引っかかんじゃねえかとかね、違ういろんな問題が起こるわけで、だから神事は神事、それ以外のこう楽しいところは楽しいところって、こう、大体どこも、こう、分けて使うわけですよね。だから、遠野で言えば、八幡宮のお祭りなんだけど、そうじゃなくて郷土芸能の祭典なんだとかね。あるいはその、いや、祭りは祭りで宗教法人がやってることなんだけど、地域の町おこしとしてね、行政もそれに参加してますみたいな、そういう、まあ、上手に使い分けをするわけですよね。そうしないと、まあ、いろいろ別の問題が生じてくる。それはそうなんだろうと思うけど、この使い分けが行き過ぎちゃうから、そもそも祭りの本当の意味は何だったのかっていうことが伝わらなくなっちゃうっていう。いいのか悪いのかよくわかんないんですけどね。でもそういうことがやっぱり起こってるわけです。何のお祝いなのか、何が元でこのお祭りが行われているのかっていうことは、まあ、あんまりお祝いしてる人には関係ない。そうじゃなく、なんとなくこの雰囲気が楽しいからいいんだとか、ね、賑わってるからいいんじゃないっていうことになっていってしまう。ね、それはいいのか悪いのかよくわからないし、何とも言えないところですが、みんな楽しそうにお祝いしているそのまあ言ってみれば本来の意味みたいなものを弟子たちがあらゆる国の言葉で次々に語り出した。だから聞いてる人たちはみんなその言葉の意味が分かったんですね。自分の国の言葉で言われてるわけですから。しかも、神様は偉大なことをなさったんだっていう、そういう賛美の言葉だっていうことが、いる人みんなに分かったっていうことでしょ。だから、驚いたわけですね。だから聞いてる人たちはみんな、あっけに取られて、じゃあ俺たちはどうしたらいいんだろう、ということに関心が向いていった。で、ペテロにどうしたらいいでしょうかってこう尋ねた。そういうふうになっていったんですね。私たちにも与えられている賜物がありますよね。まあね、一人一人やっぱり違うので、単にこう同じ単位で比べられない、同じ物差しでは測れない、それぞれに非常に固有のその人に出なければもう持ちきれない賜物っていうのがきっと与えられているわけですね。でそれを私たちが驚きとともに喜んで受け取って、そのことをもし喜んでいたら、周りの人たちは、それはやっぱ不思議があるんじゃないですかね。どうしてあなたはそんなにいつも、ニコニコしてるんですかとか、どうしてあなたはそんなにいつも生き生きしてるんですかみたいなね。そういうことがきっと起こるでしょうよね。だって、神様に生かされてるんですから、喜ばずにおれますかっていう話でしょ。弟子たちは口々に、神様すごいことをしてくださるって、私と一緒にいてくださる、嬉しいって言ってたわけですよね。それを人々は 驚いて、あっけに取られて、そして次には、じゃあ自分はどうしたらいいのかっていうふうに思うようになった。きっと2000年前に起こったこの日の出来事っていうのは、そういうことだったんじゃないのかなって思いますよ。今日、私たちがこう赤いものを身につけてね、私にもこう聖霊が下っている、私にも賜物が与えられているっていうことを、なんか頭こう垂れてさ、厳粛な思いで受け止めるのも、それありなんだけど、でもやっぱりね、そのことをまず喜ばなきゃ。私、神様に生かされてる。神様がいつも一緒にいてくださる。こんな嬉しいことはない。と、周りの人があっけに取られるようなことをね、今日きっと神様は私たちに行ってくださっているんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものの救い主、イエス様。あなたが教えてくださった神様の約束が私たち一人一人の上に実現しました。神様は私たち一人一人に豊かな賜物を与えてくださっています。そのことを喜んで生きるものとしてください。私たちが喜んで生きることこそあなたに従う道であることを示してください。復活の主イエス・キリストの名によって誠の神様に祈ります。アーメン。